さて、次は井戸端お便りコーナーでーす。今日はですね、またまた京都府からいただいております。あ、京都府と書いてらっしゃいますけど、勤務は奈良県だそうです。あ、それでね、出してくださってるんですね。その京都府在住、勤務は奈良県の MH さんからのお便り、読ませていただきます。 MH さん、ありがとうございます。早速読ませていただきます。地元に法学を経験された方がいらっしゃれば、お力を借りて選択授業といった形で取り入れられたらどうでしょうか。私の学校ではボランティアという形で教師と2人で、選択授業のことを実施しています。また普通授業においても、ことの数え方や奏法を指導し、その後、鑑賞会という形で和楽器指導を行っています。鑑賞会では尺八の先生もお招きして、尺八、こと、十七弦、篠笛などの演奏、実際に尺八、ことを奏でてみる体験を生徒全員に行っています。で、ちょっと注意書きがありまして、この生徒というのは、和楽器導入の学年、去年では2年でしたが、今年は1年生ですと、書いてらっしゃいます。どうもありがとうございます。あ、学校の先生ですね。いろいろ頑張ってらっしゃいますね。今日、これちょっと読ませていただきましたけど、何回か前に、同じように学校の先生でしたけれども、プロの方のね、音をバーンと聞かせて、指導するっていう方法を、提案なさった方いらっしゃいますけれども、こちらはですね、やっぱり一線で活躍なさってるプロの方っていうのは、そうちょくちょく来てくださいってわけにやっぱ行かないと、その時、その先生も書いてらっしゃいましたけど、なので、これはまた別のアプローチですね。お琴とか、尺八もそうですけれども、いわゆる演奏家として第一線でプローっとやってらっしゃる方以外にですね、それぞれの社中、グループで、師範とか、そういう免状は持っているけれども、他に職業を持ってらっしゃったりとか、いわゆるプロの演奏家ではないけれども上手な人って結構いるんですね。そういう方に、実は主婦をやっているけどもおことうまいねんとかね、そういう方いらっしゃいますから、このパターンはそういう方に、ちょっとお手伝い、ボランティア的にお手伝いをいただいて、生徒にいろいろ教えているという、そういうやり方をとってらっしゃるみたいですね。これもね、いいと思います。いろいろ混ぜ混ぜして、プロの方に来ていただくのもあり、こういう形でお手伝いいただくのもありっていうので混ぜ混ぜしてもいいと思うんですけれども、これはやっぱりね、一番いいのは数来てもらえますね。で、プロの方っていうのは、その金銭的な問題もありますけど、スケジュール的な問題もかなり響きますので、そうそうその時にそこの学校に来れるかっていうとちょっと難しかったりしますんで、演奏会とかもたまにやるけれども、いわゆるそれを中心に回ってない、上手な先生ですね。そういう方をちょっと、もしお膝元にいらっしゃったら、ちょっとお願いしますって言いますと、多分スケジュール的にも調整しやすいですし、実際弾いていただいても上手だというふうになると思いますので、やっぱり師範とかでこう取ってらっしゃる方っていうのは、やっぱ教え方もね、なかなか、特にじゃあボランティアで来ていただけますか、はい、いいですよっていう方はね、きっと子供さんのことも好きだと思いますし、きっとこう親切ないい指導してくださると思いますので、結構これはいい手かなと思います。実際にこの奈良県、勤務は奈良県って書いてらっしゃるんで、奈良県のどこかの学校でやってらっしゃるんだと思うんですけれども、なかなかいいですね。こういう、適任者といいますか、こういう方がもしご近所に、実はいつも主婦やってますけどおことできますとか、ちょっと会社員なんですけど何曜日は空いてますの尺八を ちょっとできる男性とかね、そういう方がまあ近所にいらっしゃったら、こういうふうにお手伝いしていただくのはいいかもしれませんね。本当にね、いろんなアプローチというか授業の取り入れ方できると思いますね。本当これも多分いろいろ今聞いてらっしゃるその関係者の方、その他参考になったんじゃないかなと思います。本当にMH さんありがとうございます。これはね実際やってらっしゃいますからね、不可能ですねんということはないんで、ぜひ不可能っていうかね、お膝元にこういう方がいらっしゃらないとちょっと難しいですけど、結構探してみて、いらっしゃったらいけると思いますよ。なかなか鑑賞会とかいう形で、行ってらっしゃって、でその後に実際、お琴とか尺八とかをちょっと生徒もやってみましょうかっていう体験教室っぽいものもやってらっしゃるそうなんで、いろいろ学べますね。お琴の数え方何面とかね、一本二本じゃないのよみたいな、そういうこともやってらっしゃるみたいですし、なかなか、いいかと思います。ぜひご参考になさっていただければと思います。本当に今日、MH さんありがとうございました。今日の井戸端お便りコーナーは以上です。このコーナーが授業展開など現場の教育あるいは予期せぬ方角な場面でお役に立てれば幸いでございます。この番組ではここを情報交換の場として音楽教員の方や学校関係者の方のヒント的なものが提供できればと考えております。実際に学校で感じた疑問点や困っていること提案エピソードなどなど、危ない話題以外のものでしたらどんどん送ってください。ここで紹介させていただいたお便りに関するご意見、うちの学校ではこうしてますよという助け舟的な提案などなども歓迎です。そういうお便り交換でこの番組が盛り上がっていけばいいなぁと思っております。もちろん教員学校関係者の方以外の方からのお便りもお待ちしております。よろしくお願いいたします。それと学校の音楽の授業の話だけではなく、一般に堅苦しいなんとなく近寄りがたいイメージが定着してしまっている邦楽を、邦楽に携わっておられない会社員の方であるとか主婦の方であるとか、学生さんですね、ロックにハマってる学生さんとか小さいお子さんなどなどが気軽に楽しめるようにするにはどうしたらいいか、私こんなこと思いついたんですけどどうですかねというアイデアや思いつきもお便りとして送ってください。またもっと簡単に邦楽に関する笑える話失敗談なども大歓迎です。この番組で笑いを取ってやろうと思っておられる方、お便りお願いいたします。リスナーの皆様に気持ちの良い笑いを提供してください。結構学校関係のね番組だと思ってらっしゃる方もいらっしゃって、ちょっと書きにくいわっていう風な声もちょっと聞かれるんですけれども、この笑える話っていうのがね結構とっつきやすいかなと思いますので、ちょっと探してみてください。決してご自分の舞台の経験でなくてもいいんですね。あの人なんか面白いことしてはったけど笑えへんという、ちょっと前も言いましたけど、実際にですねその失敗しちゃったりとか笑えることをしてしまった人がその、投稿を聞いて傷つくようなのはダメなんですけど、私がそれ跳ねちゃいますけど、そうやねんなーって本人も一緒に笑い転げられるネタ、これはお待ちしております。よろしくお願いいたします。で、お便りの宛先ですが、メールの場合は、毎度言っております郵便ポストのポスト post@fm814.co.jp、 ファックスの場合は0745333601、おはがきの場合は郵便番号 636-8555、この郵便番号だけでつきます。FM-井戸端方角タイム宛てにお願いいたします。お名前とお住まいの都道府県は必ずお書きください。 お名前はペンネームでも OK です。お便りお待ちしております。